今日は旧約聖書の詩篇121編1節から8節前です。旧約聖書の1070ページにあります。それでは旧約聖書の詩篇第121編1節から8節をお読みいたします。都登りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。今日は主はあなたを守られると題してメッセージを取り次がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第一の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹方と共に主の御前に出させていただき、また心から賛美を捧げ礼拝できますことをありがとうございます。今暑さの中にありますけれども、私たちの肉体を守り、また何よりも私たちの魂、この心を引き上げてくださるようにお願いします。どうぞ神様の豊かな恵み、ご愛を私たちの心の内に注いでくださり、また私たちも喜びと感謝を持って神様を礼拝するものとしてくださるようにお願いします。またコロナ感染も広がってきていますけれども、神様を守ってくださって、どうぞまたご自身の栄光を私たちに表してくださるように、そしてまた主に感謝を捧げていくものとなしてくださるようお願いします。どうぞまた御言葉を与えて、私たちの心を強め、そしてまた信仰と希望を持って歩んでいくことができるように、主はあなたがお導きくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。連日猛暑が続いていますけれども、熱中症にかからないように私たちは気をつけさせていただきたいと思います。今日はこの詩篇121篇を読みました。第2、都登りの歌とついています。都登りの歌ってどういう意味なんだろうか。この都に登る、この都はイスラエルのエルサレムであるわけです。そこにかつて神殿がありました。旧約時代、おそらくこの121編が読まれた時はエルサレムに神殿があって、そしてこの歌を歌った人はその神殿に詣でようとして、ひょっとしたら遠い地からこのエルサレムを目指して歩いてきたのではないだろうかと、そのように思われるわけです。今私たちはこのエルサレムにある神殿、そこにはもう神殿が今はないわけなんですけれども、目指すべきはこの地上のエルサレムというよりは天の都、神の国、まあ、簡単に言うならば天国を目指して私たちはこの地上の旅路を歩んでいる、そのようなものではないだろうかと思います。この121編を読んだこの記者は、一節を見ますと、私は山に向かって目を上げると言っています。で、実はこの山という言葉なんですけれども、もともとのヘブル語を見るならば山々、複数形であるわけなんです。まあ、日本語で言うならば山脈っていうふうにですね、 言えると思いますけれども、おそらくまあ言葉の調子を持って私は山に向かって目を上げるというふうになっているわけです。まあ遠いところからはるばるこのエルサレムに向かって旅をしてきた。ところがその目を上げてみると山々が連なっている。砂漠を越え、谷を越え、そして山を越えて、あ、やっと越えたと思ったら、なんと目の前には山々がそびえ立っている。これを書いた、歌った人はどういう気持ちだっただろうかということを思うわけです。まあ私たちも人生の旅路を歩んでいる中に、山あり谷あり、やっと一山越えたと思ったら、そこにはさらに山脈が連なっているということを見たら、どういう思いに私たちはなるでしょうか。ひょっとして心がくじけてしまうかもしれません。おそらくこの作者も心の中に、ああまだ山があるんだと、そういう思いであったかもしれないと思うわけなんです。しかしその時にこの人はですね、私の助けはどこから来るのか、その思いにとらえたときに、二節に、私の助けは主から来る。たとえ目の前に高い山々がそびえ立っても、私の助けは主から来るんだ。それが彼の信仰であったんではないかと思うわけです。ですから私たちも困難の山が次から次と目の前に現れてくる。私の助けはどこから来るのか。その時にこそ私の助けは主から来る。その信仰を持たせていただきたいと思います。旧約聖書で時々この主っていう言葉が太字で表されているところがあるわけなんです。特別な意味がある。この主という言葉をユダヤ人は発音できなかった。なぜかというと、この聖なる名を乱れに唱えてはならないと言われていたわけです。ですから聖書を朗読するときに、この主という言葉をですね、ヘブル語で発音することはできなかった。どういうふうに発音するのかは、なかなか長年わからなかったわけです。しかし最近の聖書学者たちの間では、この主っていう言葉はヤーウェ、ヤーウェと発音されるのではないか、そのように言われているわけです。主の名を乱れに唱えてはならない。そのことの上に名前は発音されないほどに、もう実はこの言葉には大きな意味がある。全能の主と言われる方であるわけです。ですから2節の後半には、天地を作られたお方というふうにあるわけなんです。この方は天地を作られた、すべてを作られた、この山々をもこの方は作られたんだ。作ってくださる方は、またそれを解決してくださる、乗り越えさせてくださる。まあ、この詩篇を歌った人には実はその信仰があったということであるわけなんです。ですから私たちも現実の困難に直面するときに、私の助けはどこから来るんだろうか、そのときにこそ、私の助けは天地を作られた主から来るんだということを私たちは信じるものでありたいと思います。そして新約聖書において、実は同じような内容のことをパウロという人は語っています。それは新約聖書のコリント人への第二の手紙、4章の8節から10節のところに、言葉は違いますけれども、同じようなことをパウロは語っています。第二コリント4章の8節のところに、 私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。もう目の前だけではない。もう横からも、後ろからも、四方八方から苦しめられる。まさに彼の人生はそうであった。いつからそうなったのか。イエス・キリストを信じた時から、彼はもう目の前だけではなくて、もう横からも後ろからも苦しみを受けるっていうような生き方になったわけです。じゃあ彼はもうこれで万事休すだ、ダメだと言ったのか。そうではないわけです。休することはない。はっきり言ってます。途方に暮れるけれども行き詰まらない。見捨てられることはないんだ。倒されるけれども滅びない。彼ははっきりとそう言い切ってます。なぜ彼はそんなことを言うことができたんだろうか。八方塞がりになってですね、普通だったらもうダメだというのに、彼は窮しない。行き詰まらない。そして自分は滅ぼされない。なんで彼は言うことができたんだろうか。それは第二コリントの4章の10節にその秘訣があるわけです。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。イエスの死を身に帯びている。彼はイエスの死を自分はまとっている。イエスの死とは何か。十字架ということです。十字架の上でイエス・キリストは死なれた。じゃあ彼は悪を行ったのか。一つも悪を行っていないわけです。キリストの十字架の死の意味は何か。それは罪を許すということであるわけです。罪の代価を支払う。じゃあ自分のために代価を払ったのか。そんなことはないわけです。それは私たちの罪を許すためにイエス・キリストは身代わりとなって十字架で死んでくださった。イエス・キリストが代価を払ってくださった。そして自分は自由の身となる。苦しみや悲しみ、絶望から解放されて自由となることができる。そしてパウロの信仰はただ十字架だけではなかったわけです。イエスの命が私たちの身に現れるためです。彼はそう言ってるわけなんです。なんで十字架が必要なのか。十字架の目的は何か。命の、イエスの命がこの身に現れるという目的があるわけです。イエスの命、復活の命です。死に勝利する命。イエス・キリストは十字架にかけられた後、イースターの朝よみがえられた。そして夜に、夕方に塔を固く閉めていた弟子たちのうちに復活のキリストは現れた。弟子たちはどうだったのか。復活のイエス様を見て彼らは喜んだ。そしてその喜びは実はパウロにも与えられた。彼は四方八方から苦しめられるということがあったけれども、しかしイエス・キリストは私の罪を許してくださった。その十字架の信仰が彼のうちにあり、そしてあらゆる困難が彼を苦しめても私は窮しない。キリストの死を私は帯びている。そしてキリストの命がこの身に現れるためである。彼は栄光のキリストをその心の内に見ることができ、そして神様を心から感謝する。彼は弱さに勝利するものとなったということであるわけです。ですから私たちも同じように患難が四方八方から押し寄せても窮することはない。そして行き詰まることはないわけです。私たちにも 永遠の命が与えられて、私たちは滅びることがない。その信仰を持つときに、私たちの心は元気になることができるわけなんです。ですからクリスチャンは窮することはないし、行き詰まることもない。イエス・キリストの十字架、そしてその復活によって困難を乗り越えていくことができる。そして神様は具体的に私たちを守ってくださる方である。それは今読みました詩篇121編の3節を見ると、主はあなたの足をよろけさせずという言葉があります。エルサレムに向かって旅する人に一番重要なものは何なんだろうか。それは自分の足です。もう足がよろけてですね、動かないと。今だったら車とか乗り物があるわけなんです。でもこの時代にはそんな乗り物はない。もう普通に考えたら自分の足でですね、歩いていかなければエルサレムに着くことはできなかったわけです。もうよろけて倒れてしまったら、その神殿まで行くことはできない。しかし主はあなたの足をよろけさせずとですね、あるわけなんです。私の足を守ってください、力を与えてください。まあ、今日私たちは教会まで乗り物を乗り継いでくるってこともできるわけなんですけれども、じゃあ私たちにおいて足っていうのはどういう意味があるんだろうか。まあ、私はある意味この足っていうのは自分の信仰というふうに捉えることができるんではないだろうかと思います。信仰が弱るっていうことがある、衰えることがある。私たちは弱いものです。力がない。じゃあ神様はあなたの足をよろけさせず、信仰をよろけないようにどのようにしてくださるんだろうか。私たちは賛美をするときに新聖歌を使ってます。新聖歌の175番というところを見ると、折り返しの歌詞がついてます。そこにはすがれイエスに、イエスの愛に、心は平和と喜びに満ちんと歌われているわけです。私たちの信仰がよろけてしまうときに、力衰えるときに、私たちはどうするのか。すがれイエスに、イエスの愛に、そのように歌われているわけなんです。信仰の足が弱ったら、私たちはイエス様にすがりついていく。イエス様の愛、それは無尽蔵の愛です。十字架によって罪を許してくださった。十字架によって許されない愛は一つもない。どんな罪をもイエス・キリストは許してください、愛してください。そのイエス様にすがりついていく。そうすると心は平安、そしてまた喜びに満たされていく。その約束が私たちに与えられているということです。マタイの11章28節には、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという、このイエス・キリストの約束が私たちに与えられている。ですから一切の重荷を私たちは自分が背負っていくんじゃなくて、その重荷を私に委ねなさい、イエス・キリストは言われる。そして自分自身が疲れたらどうするのか、イエス・キリストに自分のこの体さえも預けていく。それがイエスにすがっていく。イエスの愛は限りがない永遠の愛であり、そしてまた力ある愛であるわけです。私たちをも喜んで背負ってください。そしてまた天の御国へと私たちを運んでくださる。そしてこの方は3節の後半見ると、あなたを守る方はまどろむこともない。このまどろむっていうのは、うとうととするっていうことです。まあ私たちも暑いさなか 疲れを覚えて、まあ、食事をとったら少しうとうととするようなことが出てくるんではないかと思います。しかし神様はまどろむことがない。また4節の終わりを見ると、まどろむこともなく眠ることもない、夜ももう寝ないで私たちを守られる。例えて言うならば、もう子供が熱を出してですね、もう重い病気になった、おそらくお母さんはもう寝ないで熱の看病をするんではないかと思います。もう氷枕やですね、また頭を冷やすためにもう夜中でも起きて世話をしてくれる。まさに主なる神様はまどろむことも眠ることもなく、私たちをどんな時にでも守ってくださる方であるということです。6節を見ますと、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。まあ昼は日があなたを打つ、まあ今で言うならば熱射病、熱中症、もう体が弱り果てる。じゃあ夜月があなたを打つとはどういうことなんだろうかと思います。まあ英語の言葉では、実は月が打つっていうのはルーナティックっていうですね、言葉があるわけなんです。まあルーナっていうのは月を表す言葉なんですけれども、月が打つっていうのはある意味精神的な病ではないだろうか思うわけです。まあ、この中東は寒暖の差が激しい、緑がない、もう岩だらけ、もう砂漠、もう昼の温度と夜の温度は全然もう何十度と開きのあるような寒暖の差が激しいところであるわけです。そして特に夜になると急に冷え込んでくる、そして周りは真っ暗になってしまうならば、おそらく心は不安になるんではないかと思います。もう行けども行けども砂漠と荒野、そして目の前には山々がそびえ立ってしまっている。果たして自分がここまで来たことは良かったんだろうか、ひょっとしたら自分は間違っていたんだろうか、いろんな恐れや不安に夜苛まれてしまう。しかし神様はそういう時にも私たちに現れてくださって、恐れるな、私はあなたと共にいる、私はあなたをあがなった、罪を許しあなたは私のものとなった。主なる神様は私たちに励ましを与えてくださる。だから心の病も神様は癒してくださり、そして私たちに平安を与えてくださって、ぐっすりと休むことができるということであるわけです。そして神様のこの助けっていうのは永遠の守りである。ただ一時的に困った時だけ助けてくださるっていうこと方ではない。7節を見ると、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。そして8節の割には、今より常しえまでも守られる。もう今から常しえに永遠にもうずっと守ってくださると約束してくださっておられるわけです。特にあなたの魂を守られるっていうのは今の現代の私たちに必要なものではないかと思います。よく言われるのはコロナ疲れ、コロナストレス、最近も感染者が急増してきている、もう終わるどころかもうますます大変な状況に陥っているじゃないか、一体どこに解決があるんだろうか、トンネルを見出すことはできない。しかし神様は全ての災いから守ってくださる、あなたの魂を守ってくださる、心を守りまた心を強めてくださる方であるわけです。必ず解決が与えられる。そして神様は実は天の都エルサレムに私たちを導いてくださる、今より常しえまでも守られると約束しておられます。私たちはそのことを信じて、また一切をこの全能の主なる神様にお任せし、また天の都において神様の栄光に預かることができる、このことを信じて この世の旅路を歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。今の私たちの時代は確かに困難の山々に向かって目を上げて、私の助けはどこから来るのかとあえいでいるような状況です。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださり、そしてこの詩編の作者のように、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からと、どうぞ信仰を持って、また神様に全てを委ね、そしてまた災いから守ってくださり、魂を守ってくださる、どうぞ心に平安とまた確信を与えていただいて、この世の旅路を歩んでいき、やがて天の御国に凱旋していくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ全てを神様に委ね、また全能の主から励ましと慰め力を与えていただいて、この世の旅路をどうぞまた歩んでいくものとさせてください。全てを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。